では聖書を見いたします。本日の聖書箇所は創世記1章1節から28節です。聖書の旧約聖書の1ページになります。創世記1章1節からになります。それでは読みいたします。創世記1章1節から。はじめに神が天と地を創造された。地は漠然として何もなく、闇が大水の表の上にあり、神の霊がその水の表を動いていた。神は仰せられた。光あれ。すると光があった。神は光をよしと見られた。神は光と闇を分けられた。神は光を昼と名付け、闇を夜と名付けられた。夕があり、朝があり、第一日。神は仰せられた。大空よ、水の真っ只中にあれ。水と水の間を分けるものとなれ。神は大空を作り、大空の下にある水と大空の上にある水を分けられた。するとそのようになった。神は大空を天と名付けられた。夕があり、朝があった。第二日。神は仰せられた。天の下の水は一つのところに集まれ。乾いたところが現れよ。するとそのようになった。神は乾いたところを地と名付け、水の集まったところを海と名付けられた。神はそれをよしと見られた。神は仰せられた。地は植物を、種のできる草や種の入った実を結ぶ果実を種類ごとに地の上に芽生えさせよ。するとそのようになった。地は植物を、すなわち種のできる草を種類ごとに、また種の入った実を結ぶ木を種類ごとに生じさせた。神はそれをよしと見られた。夕があり、朝があり、第3日。神は仰せられた。光るものが天の大空にあれ。昼と夜を分けよ。定められた時々のために、日と年のための印となれ。また天の大空で光るものとなり、地の上を照らすようになれ。するとそのようになった。神は二つの大きな光るものを作られた。大きい方の光を光るものには昼を収めさせ、小さい方の光るものには夜を収めさせた。また星も作られた。神はそれらの天の大空、それらを天の大空に置き、地の上を照らさせ、また昼と夜を収めさせて、させ光と闇を分けるようにされた。神はそれをよしと見られた。夕があり、朝があり、第四日。神は仰せられた。水には生き物が群がれ、鳥は地の上、天の大空を飛べ。神は海の居住と水に群がるうごめくすべての生き物を種類ごとに、また翼のあるすべての鳥を種類ごとに創造された。神はそれをよしと見られた。神はそれらを祝福して、埋めよ、増えよ、海の水に満ちよ、鳥は地の上に増えよと仰せられた。夕があり、朝があった、第五日。神は仰せられた。地は生き物を種類ごとに、家畜や這うもの、地の獣を種類ごとに生じよ。するとそのようになった。神は地の獣を種類ごとに、家畜を種類ごとに、地面を這うすべてのものを種類ごとに作られた。神はそれをよしと見られた。神は仰せられた。さあ、人を我々の形として、我々の似姿に作ろう。こうして彼らが海の魚、空の鳥、家畜、地のすべてのもの、地の上を這うすべてのものを支配するようにしよう。神は人をご自身の形として創造された。神の形として人を創造し、男と女に彼らを創造された。神は彼らを祝福された。神は彼らに仰せられた。埋めよ、増えよ、地に満ちよ、地を従えよ。海の魚、空の鳥、地の上を這うすべての生き物を支配せよ。神は仰せられた。見よ、私は地の前面にある種のできるすべての草と種の入った実のすべての木を今あなた方に与える。あなた方にとってそれは食物となる。また生きる命がある地のすべての獣、空のすべての鳥、地の上を這うすべてのもののためにすべての緑の草を食物として与える。するとそのようになった。神はご自分が作ったすべてのものを見られた。見よ、それは非常によかった。 夕があり朝があった第6日、はい、本日はこの箇所から工藤先生に自然と人間と自然の関係という題でメッセージしていただきます。お願いいたします。
皆さんおはようございます。本日もよろしくお願いいたします。では一言お祈りしてから始めたいと思います。私たちの天の父なる神様、これからあなたの言葉である聖書に耳を傾けてまいります。どうかご聖霊の助けをいただいて、この聖書の箇所を正しく受け取ることができますように。正しく受け取ったなら今週も御言葉によって生かされる私たちとさせてください。このひとときすべてを主の御手にお委ねして、イエス・キリストの御名によってお祈りします。アーメン。はい、本日は収穫感謝礼拝をお捧げしております。これアメリカとかカナダの文化でですね、サンクスギビングと呼ばれるところから来ているものです。でアメリカでは11月の第4木曜日にサンクスギビングを祝うそうです。でカナダでは10月の第2月曜日にサンクスギビングを祝うんですね。でこの教会はカナダの日程に合わせて、この収穫感謝の礼拝を捧げしています。ロウィーナさんがカナダですか？ね、それで多分ね、カナダ式になっているんだと思います。でサンクスギビングって私も全然ね馴染みがなかったので少し調べてみましたが、まあ、諸説あるみたいですけど、まあ、一番その初めになっているのはですね、ピルグリムファーザーズという人たち、イギリスからアメリカに移ってきた人たちですね。その人たちが初めて農産物をこう収穫した日、これをまあ記念するのがサンクスギビングの言われだと言われているんですね。イギリスで宗教改革が起こった際に、イギリスの国内に残って改革を進めた人たちは後にまあ聖公会と呼ばれるイギリス国教会を築き上げていきました。一方アメリカに移ってこの教会を建て上げていったという人たちもいたんですね。でこの日本に私たちの信仰、プロテスタント信仰が伝えられた際の宣教師の方々は、ほとんどがこのアメリカからの宣教師だったんです。それで私たちもその影響を受け継いでいる流れにあるということになるんですね。最近は日本でも少し浸透してきて、ブラックフライデーなんていう言葉が流行っているそうですけれども、何のことか私もよく分かってないんですけれどもね、後で教えてほしいなと思います。で私たちは本日この収穫感謝礼拝ということで、神様が与えてくださっている豊かな自然の恵みに感謝するひととき、そして本日は創世記の一章から、特に自然と私たちの関係は本来どういうものであるのかということをご一緒に教えられていきたいと願っているところです。それでは聖書の箇所をもう一度お読みします。創世記の一章一節をお読みします。聖書の一番初めの言葉になります。一章の一節、はじめに神が天と地を創造された。はじめに神が天と地を創造された。子どもの質問は言ってるかな、そっちに、はい、の一番です。はじめに神様は何を創造されたと言われていますか？はじめに神が天と地を創造されたと言われています。この天と地っていうのは、天と地という別々のものを言っているというよりかは、すべてのものということを意味しています。神様がこの世界のすべてのものをお作りになられました。でまず今日一つ目に確認したいことはこのことです。私たち人間も自然もともに神様によって作られたもの、神様により被造物であるというこの共通点をまず確認したいと思うんです。この私たちの住んでいる世界はかつては存在していませんでした。 ある時神様によってこの世界が作られ、そしてこの世界はやがてはなくなっていくものです。人も自然も共に有限なもの、有限な作られたものであるということをまず一つ目に今日覚えたいと思うんです。日本やまた中国など特に東洋的な考えの中には、人間の営みが虚しいものであると、人間の営みっていうのは続かないものであるということはよく言われることです。しかし自然に関しては、まあ、悠久の自然なんていう言い方をしますけれども、いつまでも続くものだというそういう考え方があると思うんですね。しかし聖書によれば、永遠である存在、永遠なる存在はただお一人だというのです。この世界、私たちが住んでいる世界が存在していなかった時にもおられたお方がいる。そしてこの世界をお作りになられ、そして最後にはこの世界を滅ぼすことのできる創造主だけが永遠なる存在なんだと聖書は教えているんです。人もまた自然も神様によって作られた有限な存在、限りある存在です。それゆえ私たちには全てのことを知ることができないので、神の言葉である聖書によって私たちの本来の在り方を教えられていく必要がある、そのような存在だというのです。イザヤ書の29章の16節にはですね、イスラエルの人々が神様に全然聞き従うことをせず、自分の好きに歩んでいたときにこういう言葉が語られたと言われています。お読みします。イザヤ書の29章の16節をお読みします。ああ、あなた方は物を逆さに考えている、陶器師を粘土と同じに見なしてよいだろうか。作られたものがそれを作ったものに、彼は私を作らなかったと言い、陶器が陶器師に、彼にはわきまえがないということができるだろうかと、このように言われているんですね。作られたものが作った方に対して、あなたはわきまえがない、物事が分かっていない、私の方が分かっているということは理にかなったことではないと聖書は言っています。10年ほど前の話なんですけど、私は犬を飼うことになったんですね、突然で。初めて犬を飼う経験でした。でその時にいろいろな方から、あと、とにかく犬を飼う時は主従関係が大切だよと、しっかりしつけをする必要があるよと、そのようなことを教えられたんです。で正直私はちょっと半信半疑というか、本当にそれで犬は幸せになれるのかなと、なんか無理やり従わせるのは本当に嫌だなと思っていたんですね。しかしです、主従関係がはっきりしていなかった頃、本当にひどかったんです。テーブルの上のおかずは食べてしまうし、噛みついてくるし、また散歩をしていても本当にリードを引っ張り回して自分が主人のようにしていたんです。でその頃のその顔がなんか目がつり上がってですね、本当にこう幸せそうではない顔をしていたんですね。で当然私たちもあまり可愛くないなと思って飼っていたんです。しかしこうしつけをして主従関係ができてきました、何年か経って。そうすると顔が変わっていくんですね。本当にこう幸せそうな安心した顔になっていきました。でこれは私たちだけが言っていたのではなくて、散歩をするとご近所さんに本当に顔が変わったねと、幸せそうになってよかったなと、こう声をかけられていたんですね。私たちも作られたものとして創造主を認めていくということ、神を恐れ、神に聞き従い、神様に信頼していくということ、ここに幸せな人生があるんだと聖書は教えています。この創世記一章一節に始まって 聖書全体が私たちにそれを語りかけているのです。今日まず確認した第一のことは、人間も自然も神様によって作られた、神様の主権のもとに私たちがあるということを確認したいと思います。それでは第2の確認したい点は、人間が作られた順番について見ていきたいと思います。神様の創造の特徴は、一気に全てをお作りになるということはなさいませんでした。順を追って進められていくのです。そして前に作られたものが土台となって次のものが存在していくという順番になっています。子どもの質問の2番です。第1日、第2日目、第3日目に作られたものは何でしょうか。そこにありますので線で結んでみてください。5節に目を向けると、第1日目はまず光が作られたと言われています。第1日目は光です。そして第2日目は8節ですね、大空が作られました。これはこの大気のある空間が作られたということになります。そして10節に目を向けますと、神様が乾いたところと水の集まったところ、つまり陸地と海が作られたと、これが3日目のことになります。3日目、陸地と海が作られました。こういったものが作られた上で、神様はこのあと植物を作り、魚を作り、そして虫を作られ、動物が作られて、最後に人間が作られるという、このような順番になっているんです。前のものが後のものを支えていくという関係です。魚は作ったけど海はなかったということはないんですね。植物を作ったけれども陸地がまだなかったということはないんですね。きちんと順序立てて作られているということです。そして私たち人間は一番最後に作られたと聖書は教えています。つまり私たちは全ての自然環境があって初めて生きていくことができる、そのような存在として作られているということが言えます。全てのものに支えられて生かされている、いわば最も弱い存在が私たち人間と言えるのではないでしょうか。本当に弱いものだと、現代この私たち人間はこの弱いという事実を忘れてしまっているのかもしれません。まあ、一昔前、数世代前ですね、私たちのひいおじいさんとかひいひいおじいさんの世代には、自分たちが自然に生かされているのだという強い思いがあったのだと思います。しかし、まあ、一般的にですね、産業革命以降と言われるんですけれども、人間は自然に対して非常にこう高圧的になり、自然から搾取するようになっていきました。地球の歴史全体から見ると本当に短い時間なんですけれども、この 2,300 年の間で自然環境は大きく変わってしまったと言われています。また多くの生き物が絶滅することになったとも言われています。この札幌も夏が暑い地域になってしまいました。前は、まあ、冬はねしょうがないけど夏はいいよねっていうところだったんですけど、夏はクーラーが必要、なおかつ冬は暖房が必要という、もしかしたら一番厳しい地域かもしれません。さすがに最近はですね、このままでは本当に持たないと、人間自体が滅んでしまうということで、まあ、SDGs とかまたはサスティナビリティという言葉を多く聞くようにやっとですねなってきました。私たち人間は一番最後に作られたもの、被造物あっての私たちの命、私たちの生活なんだということを忘れないようにして、感謝を持ってこの環境を大切にする私たちの日々の生活でありたいと、そう 願わされるんです。それでは3つ目です。3つ目に確認したいことは、被造物、自然界と私たち人間は同じものという側面もある。これが非常に大事なんだけれども、やはり区別されたものであるということを確認したいと思います。共通点も大事ですが、この違いが大切になるんです。26節から28節にそのことが言われています。一章26節から28節をお読みいたします。区別です。自然と私たちの区別。神は仰せられた。さあ人を我々の形として我々の似姿に作ろう。こうして彼らが海の魚、空の鳥、家畜、地のすべてのもの、地の上を這うすべてのものを支配するようにしよう。神は人をご自身の形として創造された。神の形として人を創造し、男と女に彼らを創造された。神は彼らを祝福された。神は彼らに仰せられた。埋めよ、増えよ、地に満ちよ、地を従えよ。海の魚、空の鳥、地の上を這うすべての生き物を支配せよ。私たち人間は神の形に似せて作られました。そしてすべての被造物を支配せよという命令を受けています。これは罪が入る以前の世界のことを言っていますので、この支配というのは自然を壊したり自然から奪い取っていくという意味での支配にはなりません。神の形として作られたがゆえの支配、神様の御心に従って自然を治めていくということになるんです。26節の鍵括弧のところに、さあ人を我々の形としてというふうに言われてますが、その形というところに米印がついているのが確認できるでしょうか。形というところ、26節の我々の形というところに米印がついています。で、一番下の欄外ですね、26節のところを見ますと、26、米印あるいは像かっこ形と書いてあるのが分かります。神の形というのは神の像、神様そっくりの像として私たちが作られたということになります。この像というのは英語ではイメージなんですね。イメージということになります。人間を見たときに本体である神様がすぐにイメージできる存在、神様を思い浮かべる存在として私たち人間は本来作られたということがわかります。これが他の被造物と私たち人間の区別になります。私たち人間は神の形に作られている。それでこの人間の命は特別に尊いもの、特別に大切にしなければならないものだということが言えるということなんです。はい、子どもの質問の3番です人間の命が動物や植物の命より大切なのはなぜでしょうか。ね、動物の命も大切ですけど、人間の命は特別に大切です。それは人間が神の形に作られたからです。神の形に作られているので人間は大切なんです。ある教会でお聞きした話です。年配の男性がイエス様を信じて洗礼を受けました。で、その方は教会に通う前、長く学校の先生をしてこられたんですね。で、証しの中でこのように言っておられたんです。私は理科の授業の時間になると、人間は猿から進化したものであると、つまり他の動物とは明確な区別はないということを教えていましたと。しかし道徳の授業になると、人間は動物とは違う生き物なんだと、 本能のままにみんなは生きてはならないよとこう教えていた。ここには矛盾がありましたという証をしておられました。教会に通うようになって、この創造主を認めないという自分の罪を示されて、そして神様の定めに従って、ここが大事なところです、神様の定めた通りにイエス様を信じることにしましたと、そのように言っておられたんです。私たち動物、私たち人間は動物とは区別された存在であります。それへ私たちは神の形として生きていくものなのです。神の形として生きるとは、具体的にはどのように生きることなのでしょうか。最も分かりやすいのは、神ご自身であるお方、イエス様が見せてくださった歩みです。イエス様が歩まれた歩み、それが私たちの本来の生き方であり、神の形としての歩みなんだと聖書は教えているんです。コロサイ人への手紙の1章15節にこういう言葉があります。コロサイの1章15節。巫女は見えない神の形であり、すべての作られたものより先に生まれた方です。巫女イエス・キリストは見えない神の形であり、すべての作られたものより先に生まれた方です。私たちがイエス・キリストの歩みに目を向けていくとき、本来自分はどのようなものとして作られたのか、本来自分はどのようなものとして歩んだらよいのかということがよく表されています。そしてこのイエス様が本当の支配、被造物を支配せよという意味がどういうことなのかということについて、このように教えてくださったんです。マタイの福音書20章の25節から28節に教えてくださいました。マタイ20章25から28節、お読みします。そこでイエスは彼らを呼び寄せて言われた。あなた方も知っている通り、異邦人の支配者たちは人々に対して横柄に振る舞い、偉い人たちは人々の上に権力を振るっていますと。あなた方の間ではそうであってはなりません。あなた方の間で偉くなりたいと思う者は、皆に仕えるものになりなさい。あなた方の間で先頭に立ちたいと思う者は、皆のしもべになりなさい。人の子が仕えられるためではなく、仕えるために、また多くの人のための贖いの代価として、自分の命を与えるために来たのと同じようにしなさいと、こうイエス様が教えてくださいました。イエス様の教えてくださった本来の支配というのは、仕えさせる支配ではなくて、仕えていく支配です。被造物との関係ということで言うならば、自然から奪い取っていくということではなくて、自然を生かしていくという支配になります。自然を生かしたことの結果として、私たちもまた自然から恵みをいただくことができる。生かされていくことができるということなんです。相手を生かしていくというこのイエス様の歩みにこそ、私たちの本来の形、本来の姿があるんだということを本日は覚えたいと思うんです。本日はこの収穫感謝礼拝ということで、被造物と私たちの関係ということをご一緒に考えてまいりました。神様の御心に沿って自然を治めていく、相手を生かしていくという私たちの歩みになります。で、この創世記、昨年ですね、一緒に見た時には、これ私たちへのこの命令は一般的に文化命令と呼ばれているということに触れたと思います。文化命令、この地に文化を立て上げていくという私たちの使命になります。創世記の2章 次の章でですね、このアダムという最初の人がこの文化命令に従ってエデンの園を耕していくことになるんです。で、耕すという言葉を英語でカルティベートというのだそうですね。耕すというのはカルティベートという英語なのだそうです。で、このカルティベート、耕すという言葉からカルチャー、文化という言葉もこうできているということを聞きました。文化を作っていくというのはいわゆる文化人の営みではないということなんですね。私たち全員、作られたもの全員が与えられたこの世界を耕して、神の国の文化を立て上げていくように召されているということなんです。土を耕すということに始まって、収穫したものがあればそれを運んでいくことになります。そしてそのための交通網を作ることも同じ働きです。それをお店に並べて売っていくこと、また料理して食べていくこと、すべてがこの文化形成になっているということなんです。それだけではありません。お掃除をしたり、洗濯をしたり、子育てをしたり、勉強をしたり、趣味を楽しんだり、健康づくりをしたり、このすべてのことは神の国を立て上げていく、神の御心という文化が作られていくための働きだということが言えるのです。もちろん神様にお仕えすることを最もよく表すのはこの礼拝、主日になります。しかしそれだけで終わるものではありません。この礼拝から始まって、私たちの家庭においても、職場においても、地域の社会においても、すべてのところで神様の御心に仕える、そのようなことが私たちにはできるということなんです。もしかするとイエス様のように仕え続けるということは窮屈で不自由なことだと感じてしまうかもしれません。私も子供の頃ですね、クリスチャンになったら自由がなくなってしまうなと、死ぬ直前に救われたいなと、そんなことを考えていたんです。しかしそうではないんですね。魚というのは水の中にいて初めて魚らしく泳ぐことができる。鳥は空があって初めて鳥として生きていくことができます。私たちは神の形として作られていますので、イエス様の中にあって初めて自分らしく本来の人間として生きていくことができるということなんです。どこにいても神様を愛して、また隣人を愛して、そして全被造物を愛していく、この御心に仕えていく私たちでありたいと願うところです。お祈りをして終わりにいたします。私たちすべてを作られた創造主なる天のお父様、私たちが罪に落ちてしまった後にもこのように自然の恵みを与え続けてくださっていること、命を支え続けてくださっている憐れみに心から感謝いたします。このことを忘れて、ただ奪い取るだけのものとなってしまったり、自分の利益ばかりを求めてしまう本当に愚かなものですけれども、どうか本来の形へと私たちを導き続けてくださいますように。イエス様がしてくださったように、相手に仕えて相手を生かしていく、そのような歩みとさせてください。今週1週間も聖霊なる神様が私たちを助けて、いつも励まして、そして導いてくださり、キリストに似たものへと、キリストに習うものへと変えていってくださるようにとお願いをいたします。今日の御言葉に感謝して、イエス・キリストの御名によってお祈りを捧げします。アーメン。